You are a very important person.
PIP Amazing Interview。 こんばんは、清水智子です。 PIP Amazing Interview。 Amazing とはびっくり、驚きの、不思議なという意味の言葉です。この番組ではそんなアメージングなゲストをお迎えして毎週素敵なお話を伺います。今日のゲストは元読売日本交響楽団のゲストコンサートマスター、バイオリニストの高瀬誠さんとピアニストの水江さんご夫妻、デュオ高瀬のお二人です。高瀬誠さんは大阪市城東区出身の45歳、大阪音楽大学附属高等学校卒業後、オーストリアウィーン私立音楽院へ留学、日米フレンドシップオーケストラのコンサートマスターとしてカーネギーホールでも演奏された実力派バイオリニストの音楽と生き方に迫ります。お二人のバイオリンとピアノの生演奏もインターネットムービーでお届けします。 VIP アメージングインタビュー。この番組は暮らしのメインバンク近畿産業信用組合、弁護士持田明宏のエステール北浜法律事務所、桃谷の湯川胃腸病院、インターナショナルビップクラブの提供でお送りします。今日のゲストはデュオ高瀬のお二人です。こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。はい、声が揃っておりますけども、以前ね、デュオ高瀬さんのですねバイオリンを私リーガロイヤルホテルのディナーショーで拝見したことがあるんですけど、もうなんか魔術師のようなねピキピキピキピキっていうバイオリンだったんですけど、ご夫妻のこのデュオっていうのは珍しいんですか？
そうですね、夫婦でやるっていうのは、うん、なかなか難しいようですね。まあ仲が悪かったりね。
2人はどうなんですか？
僕らは彼女が忍耐してくれることで、
うん、そうそうで仲良くやれてるんですね。
はい、まあ、おかげさまで。
ご主人がバイオリンで奥様がピアノっていうことでね、はい、でそれぞれね、おいくつぐらいからこの道っていうか、まあ、音楽の道を志されたんでしょうか、高瀬さんから。
僕は2歳半の時ですね、うん、父がバイオリンの教師をしてたもんで、はい、もう楽器が身近にあったもんですから、それで知らない間に手に取って、キッキーキッキーって言って遊びながら始めていったようですね。
何歳ぐらいで曲らしい曲はお弾きになったんですか？
4つぐらい。
4つで何弾くの？
4つでビバルディの異端調の競争曲っていう。
やっぱり天才なんですね。4つで私結んで開いてた5問なんです。そうですか。奥様はいくつからなさったんですか？
4歳半ですね。
はい、
で発表会に5歳の時に出てるんですけど、 でも何弾いたか覚えてないんですね。で当時まだね、白黒テレビだったと思うんですが、はい、年バレちゃうけど、
同年代やし、もう白黒テレビでした。はい、
そこでね、どなたが弾かれてたかわからないけれど、うん、ピアニストがリサイタルしてる風景が映ってたのが、はい、今も目に焼き付いてるんですが、うんうん、そこからピアニストになりたいなって漠然と思いましたね。
でもそこから練習されてね、はい、もう夢を叶えられたわけですから、
やっぱり好きだったんだと思うんですが。
なるほど。で高瀬さんはね、すぐ高校出て早速海外に留学されてるんですよね。はい、なんかそれはチャンスがあったわけですか？
大阪音楽大学附属高等学校に入りますと、うんうん、自動的に大阪音楽大学の学部に入るわけですけども、まあ、その時から高慢の目が、偉そうな目があったんで、
態度 L だったんですね。
そうですね、はい、まあ、それでそのままね、学部に進むのはお金がね、もったいないと、
うん、
そのお金で両親に外へ出してもらうなら、うん、そっちに当ててほしいということで、大してうまくもないのに、海外へ出てね、まあ一旗あげたろかというようなつもりで。
でも全然こう違いますよね、向こうでこう本物に触れるっていうことでね。
違うというよりも、もうその違いっていうものに自分がなんぼのもんかというのがはっきり見えますから、こういう言い方すると抽象的かもしれないけど、うん、はい、血で引く部分、
あ、
わかります。ブラッドで弾く部分ですよね、だからやっぱりバイオリンっていうのは西洋の楽器 で、
そうです、ね、
あちらの方が弾くようになんか作られてるんでしょうか。
そうですね、やっぱり三味線や尺八をね、うん、日本人がこう魂で感じる部分と、うんうんうん、やっぱり洋楽っていうもので魂の部分で、ですから自分ではモーツァルトっていう、うん、作曲家をモーツァルトに弾いてるつもりでも、うん、先生からいつも指摘を受けるのはお前のは味噌汁とたくあんやってしょっちゅう言われてましたね。
モーツァルトじゃないの。ね、不思議なんですけどね。ではですね、このあたりでデュオさんのアルバムから一曲かけたいと思います。アルバム愛の喜びより名だそうそうお聴きください。デュオ高瀬さんのアルバム愛の喜びより名だそうそうお聴きいただきました。泣いたことっていうかね、苦労されて辛かったこととか練習が嫌だったことってそんなありますか、奥様の方。
ありますね、もちろんね。先生にね要求されることがね、うん、うまくできなくって、うん、でピアノって押したら、うん、なんか同じ音が鳴るような感じがするじゃないですか、はいはいはい、ですけどもたった一つの音を、うん、本当に綺麗な響く音、うん、それを出すっていう訓練を受けた時に、うん、もう1日2時間ぐらいたった1個の音を鳴らすのに、うん、ずっとあこうかなこうかなってこの力具合とかねそういうことをね、うん、練習したんですね。
ミーならミーばっかりこう押さえてるわけですか。
そうですそうです、うん、でもそういう練習の後に先生のところに伺ってでその音を出した時にいいって言われた時に、うん、はーって
苦しい練習の後の褒めてもらう一言嬉しいですよね。
そうですね、
ご主人の方いかがですか、高瀬さんは。
曲を覚えないと怒られるのでね、うんうんうん、その記憶するのにとても苦労しましたね。
全部アンプするっていうやつ。
そうですね、アン音は簡単なんです。音を覚えるだけなら簡単なんですけど、アンプというのは、はい、メゾピアノとかフォルテとかドルチェとかいろんな記号を全て楽譜通り頭の中にコピーして、うん、そして自分の表現を、展開させる。
いや私なんか見てたらね勝手に弾いたのかなんですけどあれ楽譜は頭の中入ってるんですか。
そうなんです。結局その空でその音符を書く訓練とかもするんです。ですから
すごいな、やっぱりプロの道は険しいって言いますけどすごいなって今ねお話聞いてるだけでも思いましたけど、高瀬さんはね読売とかそれから海外での方もそうなんです、交響楽団のコンサートマスターをされてた頃はものすごく態度が L、はい、態度 L ででかいという態度がね、そうだったっていうふうに聞いてますけれども、当時の様子は奥様どんな感じなんですか。
もうほとんど家に帰ってこなかったですしね、夜中に帰ってきて、うん、でいつの間にか横に寝てるってことはあったんですが、うん、何かこちらが子供のこととか、うん、いろんなことを話したくてももううるさいとか分かってるとか、うん、そういう言葉しか言わなかったですしね、
うんうん、こう音楽に没頭してるからなの、それとも遊んでるの。
遊んでるんですお音楽はおまけ
おまけ、つまり、みんなチヤホヤしてくれるしすごいねすごいねって言うから遊んじゃうんかな
というか、一般職よりも時給がむちゃくちゃ高いので、うん、ですから2時間、うん、チャラッと弾けば、うん、こうダッとこうお金が入ってくるんで、うん、もう酔い越しの銭は持たねえっていうか。
で何がきっかけでそれはもうやめはったんですか。
やっぱりステージの上で幻聴が聞こえるようになったんですね。
幻聴が、
うん、そうですね、うん、ですからそのシンフォニーで例えばダダダダーンダダダダーンっていうのが鳴ってたら傍らで、うん、アンコウツバキのとかなんか
それって怖いですね。
そう聞こえないはずの音が
アンコウツバキが流れてくる、
聞こえてくる。そうすると指揮棒が見れなくなって、うん、要するにコンサートマスターは切り込み隊長ですから、トーって入らなければならないのに入れなくなる、
うん、アンコツバキが鳴ってるからトーっていけないですね。
そうですね、もう分からなくなってしまう、
すごく大変、
そういうことが続いて、うん、肩を叩かれるんですね、うん、もうあなた来なくていい、落ちてばっかりいるからね。でも落ちないでおこうと思うと緊張するんで、うん、余計にその過緊張してしまって、うん、ステージの上で汗ばっかりかいて、うん、失敗してしまう。 結局まあそういうふうなことがきっかけでもう全部のその営業活動を停止せざるを得なく
なった。一時お休みなさったわけなんですね。
そうですね、うん、まあ、その時に彼女が家に帰っても知らん、ほっといてくれ、うるさいとか3つぐらいしか言わへんかった、まあ、僕を、うん、まあ、受容してくれた、
うんうん、受け入れてくれはったんですね、
受け入れてくれて、うん、まあ、その時にやっぱりあこれではいかんな、とい
い奥さんでよかったですね。私やったらもうそんなん入れへんわ家に
そうです ね,
ねえ、そうか。それで今日のね、上高瀬さんがあるんですけど、ね、最後に、はい、僕はピアニストになるんや、ね、うん、私はバイオリニストになりたいっていうですね、後輩の皆さんに一言励ましの言葉をお願いいたします。
そうですね、まあ、一生懸命やらないでください
なぜ
一生懸命は空回りすることがあるんです。で、本当に好きならば、うん、その時間の最善を選択してください。最善を尽くすとおのずと結果がついてくるので、一生懸命自分の分を超えてしまうんじゃなくて、自分が本当に好きで、まあ、自分がやらなくてはならない課題を最善を尽くして、そうすればおのずと結果が生まれる。
全てに感謝してやっていただけたらなって思うんですね。両親をはじめ先生やそういう周りの環境、それから自分がどんな時も弾けるというそういう忍耐も含めて努力できる、そういう自分が備えていただけてるということに感謝して練習を積んでいけたら、本当に人に伝わる演奏ができるんじゃないかなと思います。
ありがとうございます。来週も両高瀬さんにはこのスタジオに来ていただきまして、今度はお二人の出会いからご夫婦での演奏活動の苦労話なんかも伺いたいと思います。デュオ高瀬のお二人でした。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
VIP アメージングインタビューいかがでしたか。来週のゲストは今週に引き続き元読売日本交響楽団のゲストコンサートマスターバイオリニストの高瀬誠さんとピアニストの水江さんご夫妻、デュオ高瀬のお二人です。次回はお二人の出会いからご夫婦での演奏活動のご苦労なども伺います。どうぞお楽しみに。デュオ高瀬のバイオリンとピアノの生演奏はこの後インターネットムービーでどうぞ。それではまた来週木曜の夜7時に
You are a very important person.
VIP アメージングインタビュー。この番組は暮らしのメインバンク近畿産業信用組合、弁護士持田明宏のエステール北浜法律事務所、桃谷の湯川胃腸病院、インターナショナル VIP クラブの提供でお送りしました。